はい、ということで、今回のテーマはですね、捨てられそうになったものをビジネスに生かすにはどうしたらいいかっていう話です。で、前回も言ったと思うんですけども、なんていうのかな、ゼロから新しいなんか概念というか新しい業態とかそういうものを作るのってやっぱ一部の天才がやることですよね。例えばウーバーとか、タクシーじゃなくて一般人とマッチングして、やる配送というかタクシー業をやるみたいな、そういうのって、あれも結構なんか最初はもう絶対無理だって言われてたみたいですね。だけど、ちょっとネジが外れちゃってるような投資家がお金出してくれてなったけど、誰もうまくいくと思ってなかったみたいなことを言われてたらしいんですけども、そういうもんですよね。みんながうまくいくんじゃないって思うものって、うまくいった過去があるものだけですよね。だけどそうじゃなくて、もうなんつうんだろう、そういうのは本当に頭のいい人に任せて、我々がじゃあどうするかっていうのを考えた時に、これは企業だろうが、会社内での仕事であろうが同じだと思うんですけども、無駄というか端折られたりとか廃棄されてるものに注目するっていうのは、凡人がやるビジネスではかなりいいものなんですよね。で、それはなぜかっていうと、固定費が、仕入れ値とか固定費があんまかからないからなんですよね、やっぱ廃棄されるものって。で、初心者に一番いいのってやっぱその原価があんまりかからないものとですよね。会社的にも新しいことをリスクなしにやるって言った時にはやっぱ固定費がかからないことなんですよね。固定費がかかるのって結構えぐくて結構きついわけですよ。で、私が忙しくしてるんだけども、これはなんでこんな忙しいかっていうと、固定費をかけないためなんですね。例えば広告をめちゃめちゃ回すとかってなると、やっぱ広告費が膨大にかかるわけです。で、私も確かに広告費をかけてるんですけども、もし毎日メルマガをやるとか、あとそれから、皆さんとこういうふうに密に関わるようなコンテンツを作るってことをしないと、やっぱもっともっと広告費ってかかって固定費がかかってビジネスとして、やっぱ綱渡りになっていくんですね、どんどん。だけどこうやってやっていくことによって固定費を下げることができるわけです。要は、ちょっと今回のテーマじゃないのであんま詳しく喋らないですが、私のコンテンツの作り方をやっているとライフタイムバリューが上がるので、広告費を少し、かけなくてもビジネスとして十分成り立つということなんですね。で、話を戻しますけれども、固定費をかけないってことはすごく大事なわけですっていう観点からすると、やっぱ普段捨てられているものに着目するっていうのは結構ビジネスの形態としてはかなり大ありなんです。私がやってることはちょっと違うんですけども、私と違うやつでね、そういうのもありだと思う。で、それを思ったのがですね、ちょっとね、元の記事がもうなくなっちゃったんで、ちょっとお名前とかメモっとくの忘れてしまったんですけども、東京の銀座とかそういうところで、お店の軒先を借りて、お花を、1本100円で売っているっていうビジネス形態があるんですね。確か私銀座行った時確か見たなと思って、で、それなんであって気づいたかっていうと、お花売ってる日もあれば売ってない日もあるんですね。で、と思ってて、で、店員さんも別にいなくて、自分で花選んで自分でまとめて、で、1本100円プラス消費税で払う、お会計の時だけそのショップの人がやってくれるみたいなんですけどもっていうビジネス形態があるんですって。で、これ何かっていうと、あるおじさまが仕掛けてるやつなんですけども、お花って、なんて言うんだろう、ちょっと形がおかしかったりとか短かったりとか逆に長すぎたりすると廃棄されちゃうんですよね。で、それを買い取って、普通バラとかだったら1本500円、300円から500円ぐらい、結構大きめの花になってくるとやっぱ600円とかしますよね、都内だと。で、それが銀座とかになると1本本当900円とか1000円とかになってくるんだけども、ちょっとおかしいってなると100円になっちゃうわけですよね。捨てられちゃうわけですよ。で、それを、引き取ってほとんど原価0円で引き取るみたいですね。廃棄料がかかるところを引き取るんで、いいよいいよ持ってってみたいな感じになるらしいです。で、それを、1本100円で売っていると。で、しかも店舗を持たずに、路面店とかにあるところの軒先を、週の何回かだけ借りる。で、店員は置かない、お会計だけその、お借りしてる軒先のショップの店員がやるみたいな感じらしいんですね。だからもうとことんまで固定費がかからないわけですよ、もともと廃棄される花なのに。 で結構いい感じになっているというやつです。で、すごいうまいなと思って、結構売れてるみたいですね。なんか私も一回買った覚えがあるんですよね。なんかそんなあったなと思って。でそんな短かったりとかしても家庭で楽しむ分には全く問題ないじゃないですか。だからすごくいいなと思ったんですよね。でこれ日本人のそのメンタリティにもすごくマッチングしていて、日本人っても、もったいないっていうのが英語になるぐらいなんで、もったいないっていう精神がやっぱ他の民族に比べると結構強いわけですよね。だからなんて言うんだろう、その潜在意識というか集合的無意識があるので、ちゃんとこういう理由でこういう携帯で売ってますよ、だから自分で包んでくださいね、接客ありませんよっていうとすごく理解してくれる人が多くて、苦情とかあんまないらしいんですよ。だからすごくいいなと思いました。でちなみにこの人がその業態を思いついたのは、時々網にかかっちゃう高級魚のちっちゃいやつをなんか廃棄しちゃうんですって。普通それをその漁師の人がもったいないって言って、ちょっと形がおかしいとか、ちょっとちっちゃい高級魚を直接料亭とかにおろすようになったら、廃棄するお魚が、何万とかで売れて、そういうのをやっている、魚屋さんというか漁師さんがすごくいいビジネスやってるっていうのを聞いて、ああじゃあ花でもできるかもって思ってやったっていうことなんですね。でこれはね、やっぱ日本人が多分一番成功しやすい私は起業だと思うんですよ。だから私はこういうのはちゃんと覚えておいた方がいいなというふうに思うんです。でこの話のポイントっていうのは、捨てられるも魚の話をその人が知ってたから花で模様できたってことですよね。だからやっぱこういういろいろな、起業スタイルっていうのは頭に入れておくことはすごく大事だなと思いました。以上です。